グダグダゲームラジオ第433回お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今流れている素敵な曲は、笹倉 UK& UK ランページさんで、初音ミクフューチャーイブです。
はい、グダグダゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。司さん、うん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、読ませていただきます。ピスケさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピスケさん2つ、2ついただいているので2つ読ませていただきます。
はい、はいは
い。1つ目、ジークアクス総括会お便り会会長、
うん、
スタジオカラーの方向性としてジークアクスの方法は他の作品では二度としないと思いますが、
うん、
これからも二次元作品をオリジナルストーリーの原作ともし絡めていくのだとしたら、うん、次の作品は、うん、と妄想してしまいがちになります。
うん、
3つ目、
はい、
アトロク拝聴。つい先日仕事場で野山ゴキブリを見かけました。ヤスさんの話を聞かないと気持ち悪くて処理してしまうところでしたが、さすがに手のひらには乗せませんでしたが、普通に押し付けていられました。
蛇
が可愛いですね。
蛇可愛いですね。はいはい、はい、
ありがとうございます。
ハトロクで話したやつかな、あの虫の話をして、うん、虫って観察してるうちに気持ち悪くなるの、気持ち悪くなくなるのでは説の話をして、うん、
はい、
僕あの今あれなんですよ、虫をいろいろ飼ってる人の YouTube とかをちょこちょこ見てるんですけど、まあ、それを見てるうちにだんだん虫が平気になってきてて、でその、まあ、その人がよく野山に 虫を見つけに行くツアーに行ってるんですけどあのそれこそ沖縄のジャングルの中とかに行ったりするんですけど、はいはい、そこで見かけるそのヤマトゴキブリっていう、あの家の中で見つけるゴキブリではなく、もっとあの昆虫然とした丸っこくて、あのペラペラじゃない、丸っこくてゆっくり歩くゴキブリがいるんですよ。でそれを見てると、うん、あのカブトムシの角がない版みたいな感じのイメージがあって、あ、これだったら俺全然平気だなと思っていて、なのでその家の中にいるゴキブリではなく野山にいるゴキブリは割と大丈夫だなっていう感想を思ったんですけど、でそのピスケさんもねその山で見かけたゴキブリが割と大丈夫そうな気がしたってことだったんで、
うん、
何なんですかね、僕男で昔から虫とかを飼っていたっていうのもあって虫がそこそこ平気なんですけど、野山にいる虫はなんか平気な感じがしていて、そうなんかね、その家の中にいるゴキブリ僕も苦手なんですけど、なんかその野山にいるゴキブリをはじめとした虫は結構平気なんですよね。なんかその
蝶なら、
まあ蝶もね可愛いですよ。なんかその思うに生活圏を侵食されるとちょっとうってなるのではないかなって思っていて、僕この間ね、あの電車に乗っていたら巨大な虫が飛んでいて、電車の蛍光灯のあたりをポンポンポンポン飛んでて、うわなんか超巨大な、それこそあのクマンバチみたいなでっかいハチだったらどうしようって俺はちょっと思ってたんですけど、
うん、
まあ、僕が乗ったところから自分の家の最寄り駅までたった一駅で、でちょうどその時僕その蛍光灯の近くの椅子に腰掛けてたから、そこを離れたくなかったのね、一駅分どうしても座ってたいって思って、うん、なんか虫ごときのせいで避難するの嫌だなって思って、そのずっと腕組みしてその虫がコンコンコンコン蛍光灯にぶつかってる真下でずっと座ってたんだけど、でたまにその虫がふわんってきて顔の近くとかに来たりするわけよ、ブブブブブって言って、でやっぱそうなるとうおーってのけ取ったりするんだけど、いやでもその危ない虫ではない可能性があるから我慢と思ってしばらく我慢してたんですそしたらそのそこそこでっかい虫が、あとねその虫って飛んでるときはでかく見えるけど止まるとちっちゃく見えるじゃないですか、
まあ羽がね、
そうそうそう、うん、そのねめちゃめちゃでっかい羽が飛んでて、コンコンコンコン飛んでて、うわ、怖って思ってたのが、最後ね、しばらくしたら、その、僕が降りる駅でちょうど、ヒューンって、降りてきて、そのシートの端っこに止まったの、ペッタって。そしたら、うん、超ちっこいコガネムシだったの。コガネムシなんか怖くもなんともないじゃないですか、あの、ちっこいし。 なんだけビビってた割に、その、ただの小金虫だったんで、こんにゃろうと思って、もう ひっつかんで、その電車の外にポイって投げたんですけど、うん、なんかその、生活圏の中に虫が入ってくると、ちょっとパニックを起こしてしまうみたいなのってないですかね。その、蜂とかもそうなんだけど。
ああ、わかるな。
うん。でっかい蜂が羽音を立てながら、あのね、例えば家の中とか学校の教室の中とかに入ってくると、みんなパニックになるじゃないですか。
そうだね。
うん、そのせいなんじゃないかなと思っていて、
まあ、見る機会がねないからっていうのもあるんじゃないですかね。
そうなんですよね。あとそのピスケさんが言ってたヘビは可愛いですねっていうのも僕も同意で、まあ、爬虫類僕全般的に好きなんですけど、なのでヘビとかも別に普通に好きなんですよ。手で持ってるぐらい平気なんですけど、あの一度ね、僕、なんかハイキングかなんかしてて、その、山道を歩っててね、なんか確か、なんか棒、木の棒かなんかを持ってて、その、山道の近くにある茂みをガサガサやってて、つっつきながら歩いてたら、うん、その茂みの中から、蛇玉が出てきたことがあって、蛇玉わかります？
蛇玉って何？
あの、蛇が冬場とかに、なんか冬眠だかなんかするときに、その、穴を掘って、その穴の中に、蛇たちが固まって身を寄せ合って、一つの塊になっていることがあるんですよ。それが蛇玉って言うんですけど、その、茂みつついてたら、その、ゴロンつって蛇玉が出てきたことがあって、俺、その時はさすがにね、ちょっとうわってね、逃げちゃいましたけど、蛇が急にあの、四方八方に逃げ始めたんです、その蛇の塊が。うわぁ、怖って逃げちゃったんですけど、まあ、その、一匹、蛇単体とかだったら普通に可愛いなと思って見れます、
ね。まあ、自宅に、なんか、虫飼う説はないんですか、もう。
僕、その、まあ、昔カブトムシとか飼ってて、割と、つい最近、いつ何年前ぐらいだろう。5年前ぐらいに、道端で拾ったカブトムシ飼ってたんですけど、実は。まあ、東京都内だよ。東京都内なの普通にカブトムシがいて、俺それ捕まえて飼ってたん
です
けど。
ああ、家でね。
うん、まあそれも冬越せないで死んでしまって、うん、それ以来飼ってないなぁ。爬虫類も飼いたいんですけどね。
いいじゃないですか。
イグアナを飼いたかったんですけどね。グリーンイグアナを飼
い
たかったんですけど。
イグアナ。
最大 1.5 メートルになるって言われて、あの、挫折したんですけど、イグアナの部屋になってしまう。あと、イグアナは、あの、暑いのはいいけど、寒いのは苦手なんで、冬場でも暖かくしてあげないといけないんで、それが割とあの、デリケートな生き物なんで、なんかそんな気軽に飼うことできないなっていうのも、あの、飼ってない理由の一つなんですよ。
まあ、でも安さんの場合はさ、いろいろイベントとかでさ、その、
そう
外に行くじゃん。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あんまり動物とかは飼えないじゃないですか。
そうなんですよ。なんかかわいそうだよね。むしろその、ほっぽっとかれる動物の立場になっちゃうと、うん、なんかそれで動物飼えなくてさ。
そうだよね。
あの犬猫もそうだし、小鳥でさえずっとほっぽっとかれるとかわいそうだなと思ってね、ずっと家の中でブツブツ独り言言ってるだけになっちゃうじゃないですか。
まあ、
かわいそうですよね。そうそう、なのでなんかその生き物に対して責任が取れない人間はペットを飼うべきではないなと思って、飼ってないんですけどね。
素晴らしいです。
うん、はい、司さんやっぱ虫みたいなのは苦手ですか？
やっぱりダメですね。
まあそうだよね。なんかでもあの爬虫類を飼ってるのって僕の観測してる範囲内では結構女性の比率が多い気がしていて、あのヘビとかトカゲ類は結構女性が飼っているペットとして、可愛がって育ててますね。なんだろうね、なんだろう、あのテカテカ感とかがいいのかな、わかんないですけど、あの可愛いとは思うんですよ、確かに。あのつぶらな瞳とか、うん、
可愛いんですけどね。ヘビですか？うん、ヘビってしつけられるんですか？
どうなんだろう、仲良くしてるところはよく光景あの見ますね、ツイッターとかで。
うん、いやだってほら、これはいいところを
捉え
てるじゃないですか。裏側見てないじゃないですか、
はい、
絶対。
はい、はい、はい。
いや下手したらなんかねブスって噛まれそうな、うん、
まあそのだもちろんあれですよ、毒がある蛇とかはさすがにそんなに気軽に触ったりとかしないと思うけど、あのその何触れ合えるようなのはあの大丈夫な蛇なんだと思うんですけど、気性がおとなしいやつとか毒がないやつとか、うん、まあどうなんだろうね、それを承知で飼うっていうことなんじゃないですかね。
あ、
うん、
なるほど、
うん、
それほど好きだ、
うん、そうだ、あのサソリ飼って知り合いにサソリ飼ってる人いたんですけど、その人も多分その危険と隣り合わせなのを承知の上で飼ってはいたと思うんで、
うん、でもさ、そうそう、逃げる逃げられることもあるじゃないですか。
逃げることもあるよ、そうそう。
なんかあのニュースでね、その話題になってたりもするんで、
うん、たまにニシキヘビが逃げて大事になったりするよ
ね。怖いよね。そういうのはちゃんとしっかりしてほしいな。
まあまあまあまあね、そうだから責任がね付きまとうっていうことですよね、生き物そのね。
あといつ、うん、自覚数に関してなんですけども。
はいはいはい、いいよ、まだ何か言いたいことが。
いやいや、もう何にもないんでしょ、僕ジックアクスに関しては。
割と語り切った感がありますし、なんなら同じこと何回も言っちゃってるな感すらありますよね、僕たちね。
ただね、僕あのジックアクス、あの放送中はプラモを欲しく、はい、欲しくて。
プラモを買いましょうよ。
でも全然買えなかったんですけど。
そうですか。
あの今見ると、あの簡単に買えます。
ジークアクスは、頑張ったんですよ、メーカーが、バンダイさんが。主役機はさすがに、あの、お店にあるようにしたいってね、頑張って増産して、うん、その結果、今なんだったら1割引きぐらいで普通に
ヤマダ
で
行って
買えるし、あと、アマゾンでも買えます、なんと。ね、転売屋たちの巣窟となっているアマゾンですら、普通に割引で、ガンプラが買える、しかも主役機のジークアクスを買えるっていうのはすごいことですよ。企業努力ですよね。
そうなんです。う
ん、頑張りましたよね。
あのもう
ただそれ以外の機種に関しては相変わらず、あの発売日に朝5時から僕は近所のヤマダ電機に並んで買ってるんで、早く普通に買えるようになんないかなって思いながら、いつも早起きして並んでます。
そうや、ガンダムつながりで。なんかガンダムウィングの映像がこう
流れてたね。
あれって何なんですか。
あれは、30周年記念、もうガンダムウィングから30周年ですってよ、司さん。なのでその司さん絶対好きになると思うから、ガンダムウィング見てほしいんだけど。
あの本当最初その動画見た時に、うん、あこれは見ようかなって
心が
離れたんですけ
ど、なるほどなるほど、はいはい、
ただ私が今プール契約してるんですけど、
はいはい、
それ今なかったんですよ、
ね、なるほどな、
そうなんや、
なるほどな、
やっぱりヒットしたらガンダムチャンネル登録するしかないですかね、
ガンダムチャンネル、ね、どっかで見、ね、そうね、あの YouTube でも単体でやってたりするんだけど、細かく1話ずつやっては終わり、やっては終わりだから、
アマプレ
気づいて続けてみるとしたら、
アマプレで見れなかったのか。
あのやってた時期もあるんですよ。やってた時期もあるけど、今見れるかどうかは分かんない。もしかしたらその30周年のサービスで見れるようにしてくれてるかもしれないけど。
あ、見れますよ。
そうで、塚田さんが、うん、塚田さんがドイツを押すのかをすごい聞きたいんだよな。俺、あの5人の中でな。
でも、あのパッと見の、あのビジュアルだったら、はい、なんだっけ、あの関俊彦さんが声を当てていらっしゃる、
は
い、
あデュオ、
あそうそうそうそうそう、はい、かなーって思ってはいるんですけど、
いやー人気ですよね、デュオはね、いいです、
あ人気なんですか、
はい、人気キャラ、まあみんな人気キャラなんだけどね、うん、そうそう、俺はウーフェイっていうね中国系の方が好きなん
ですけど、あの人ちょっと立ち位置よくわかんないですよね。
あの人はみんなにいじられるタイプで。
あ、ガンダムウィングの続編 OVA っていうのがあって、エンドレスワルツっていうのがあるんですね。
エンドレスワルツは、うん、あの劇場でやったやつで、で今度リバイバル上映もするんですけど、
そうなんや。
僕それまたあのチケット取ったんで見に行くんですけど、はい。でその 実は、小説でそれの続きみたいなのが書かれてたんですよ。フローズンティアドロップかな。その、同じキャラがまた出てくる続編のエピソードが、小説版ではあったんですけど、それが映像化はしてなかったんですよ、今まで。ただ、この間流れたのが、その、旧アニメ版の映像をリファインした、オープニングっていう体で、当時のそのオープニングのアニメ、アニソン、あれも撮り直してんのかな、当時のやつだと思うんだけど、その当時と同じアニソンを流して、その映像だけリバイバルしましたよ、30周年記念ですって出したやつが、そのフローズンティアドロップのキャラが出てきてる映像だったから、これもしかしてワンチャン続編来るんじゃないのって盛り上がってるのが今です。
鉄砲を持ってたおっさんですか？
そうそうそうそう、あれが確かなんか ヒーローにその戦い方を教えた人だかなんだか、そんな位置づけで、あとそのウーフェイっていうキャラの、ウーフェイは実は結婚していて、結婚していたその奥さんが乗ってたモビルスーツがナタクって名前だったから、ナタクっていう名付けてるっていうのとかがわかるエピソードなんですけど。まあ、そういう。
じゃなかったんですか？奥さんだったんですか？
あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。あの奥さんがナタクさんなんですけど。まあ、それ後付けなんですけどね。後付けでそういう設定ができたっていうだけなんですけど、まあ、そのあたりのエピソードを映像の中に盛り込んでたから、あのガンダムオタクたちが大喜びしてたっていう話ですね。
そうなんや。
はい。うん。まあまあ面白いのでね、つかささんももしもし見れる機会があったら見てみて、どのキャラが好きって言ってほしいです。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、みかん職人さんからいただきました。うん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
くだらじおすすめのアポカリプスホテル一気見しました。1000年くらいある話でしたが、面白くて体感5時間でした。
はい、はい、そう、まああのね、アポカリプスホテル自体はワンクールの番組なんで割とサクッと読める話なんですけど、その1話1話の間が普通に100年とか200年とか入れたりするんで俺昔さ、あの鬼平犯科帳を見ていてね、ドラマの昼間にやってた時代劇の、
ね、
あれも急に時間飛んだりするんですよ。それから5年後って言って急に5年ぐらい経っちゃったりするんだけど、
そうなんや、
すげえって思ってたのね。5年も経っちゃうんだ、一つのドラマの中で急にって思ってたら、アポカリプスホテル普通に200年とか100年とかだってたから
鬼平ってシナリオだ
よ、まあ、そうだよ、
シナリオだよね、
うん、そうそうそうそう。まあ、その人間が主人公じゃないっていうところをね、うまく使ってた、アンドロイドだから100年ぐらい経っても平気だよっていうのをやってたのと、あとその、だけど人間っていうのはもちろん100年も生きられないから、そのね、100年、200年経ってる間に人間、まあ、そのホテルのオーナーである、ご主人様をずっと待ってるっていう設定なんだけど、もうね、そんな100年、200年待ってたとて、っていうことなのよ。そういう寂しさもありつつ、でもロボットたちはそのコミカルに愚直に、お客さんが来るのを、一生懸命もてなそうとしてるっていう、まあ、コメディ半分寂しさ半分みたいな話なんですけど、
うん
うん、まあまあいい作品でしたよね、うん、
まあちょっとね、あのジークアクスに埋もれてしまってる感はありましたけどね。
こっちはこっちで根強いファンはいるんだけど、うん、あのいかんせんそのチークアクスと同じ日だったし、
そうね、
翌日どんなに面白かったって言ってもチークアクスの話題ばっかが流れてちゃってたから、
そうだね、
まあね、敵が悪かったというかね、まあ、でもあの名作であることに変わりはないんで、アポカリプスホテルも見てない人はぜひね、見てみてください。
そうね、最近あのアニメでさ、
うん、
僕、あのその着せ替え人形が恋をするだっけ、
ビスクドール、
ビスクドール。
リスクドールね名前は間違いない。
シーズン2が始まって、うん、それ見てますけど、さすがにやっぱりクオリティは高いですね、あれは、
うん、はい、原作ももうちゃんと素晴らしいハッピーエンドで終わっているので、あれアニメだとそこまでやってくれるのかな、どうなんだろうね。
でも
アニメは今文化祭みたいなやつ、
文化祭、ああ、そうそうそうそう、うん、
そう、あ、塚さん見てるのね。
あ、見てます見てます、
うんうん、面白い、よくできてるよ、うん、今ちょうど文化祭で、ね、演劇のなんか衣装で、
はは、
男性のスーツを作るっていうことでなんかいろいろやってますけども、うん、
はいはい、
うん、ホストのね、ホストだったっけ、キャラクターをヒロインちゃんが着るっていうね、うん、
はいはい、
そっからだいぶ原作続いてるってことですね。じゃあ完結したとはいえ
結構何巻だ、最新巻何巻だっけな、
そんなにな、
結構出てます、
ね、じゃあ今の文化祭あたりっていうのはどのくらいになって
る、そこってどのがあたり、もうあんま覚えてないんだけど、
半分ぐらい、
半分ぐらい
多分のとこだと思うんですけど、
割とじゃあ結構ハイペースで進んでは、どうなんだろうな、そんなもんか、
うん、まあ五条くんとね、そのひろみちゃんがどう、はい、これからどうなっていくのかっていうのちょっと気にな
ったり、家泊まりに行ったりとかしました、
まだですね、う
ん、これ泊まりに行った話、泊まりに行く話めっちゃ好きなんだけどウィウィしていいんだよね、
俺多分この番がかどうなんかなと思うのは、おじいちゃん病気あるあるなんですけど、俺の中では、ははは、病気で倒れるあるあるっていうのは多分あるんじゃないかなと思ってるんですけど、
なるほどね、
はい、そして入院してみたいな、
うん、まあ年寄りが出てくるとそういうアイテムに
使われる、ね、アイテムね、アイテムね、
うん、そう、もう病気になるか怪我するか、うん、何らかのトラブル発生装置にはなるっていうのは、まあまあまあまあしゃあないですわ、
ね、鉄板やな、あれはな、
うん、
まあ何にしても面白いね、ずっと見てますけどね、
ああ、いいと思いますよ、
うん、
ちゃんとあのなんだろうね、まあ、あの現実あの 原作改編はしないに越したことはないけどさ、その、
うん、
正しく評価されて、まあ、鬼滅の刃とかもだいぶ成功してる部類だと思うんだけど、そのより人気が出るっていうのは素晴らしいことですよね。
そう、でもあの着せ替えに関してはさ、うん、あのドラマでもやったと思うんですけど、
あ
れめちゃくちゃ不評、ね、はい、
不評だった、不評だったよ
な、あれ、う
ん、あの企画のねみたいな、
なんかその解釈違いがすごいっていうことで、うん、いやそんなこと言わないだろうとか、そんなこと思ってないでしょとか、
うん、
割とそのなんだ、キャラの解、あの外見とかよりも解釈違いの方で割とファンは怒ってた感じですね、ドラマの方はね、
見たんすか、
あの、いや、僕は、だったら見たくないって思ったんで見てないんですけど、はい、うん。そう、そのね、実写化についての弊害みたいな話もね、あの、
うん、
いずれどこかでしたいなと思ってるんですけど、僕実は。
はい。う
ん、
なるほど、
はい、はい。
はい、ありがとうございます。
そう、全然関係ないけど、その、それこそアポカリプスホテル実写化とかは割といけるのではって、俺はちょっと思ってたりもします。はい、
僕ね、ちょっとあの映画、あのちょっと、うん、僕の中ではちょっとあの映画、ちょっと受け付けないというか。
なんでですか、竹本泉先生ですよ。
いやいや、あの全然いいと思うんですけど、
はい、
なんか SF にあの映画ちょっとなると、なんかちょっと違うんですよね、僕の中では。
いや、違うよ。SF とかじゃなくて、竹本ワールドだ。
まあまあまあまあ、
竹本作品のワールドの中に SF というジャンルが入っている、うん、逆なんですよ。
ディストピアにしてはあの絵はちょっとどうなんだろうなっていう。
違うですよ。竹本ワールドの中にディストピアが入っているんです。
ああ、そういう位置づけ。
外側がワールドなんです。
だからある意味 CG にしてくれたら僕いけるんちゃうかなと思ってるんですけどね。
そこを、はい、あの泣かせに来ないところが逆にいいんですよ。確かにあるんですよ、うん、しんみりする部分もあるんだけど、うん、そういうのを感じさせないところがいい。
そうなんや、
うん
う
ん、
僕ドラえもんは CG アウトだと思ってるんで。
あ、 CG?、うん、CG?
あ、 CG 映像はドラえもんはアウトなんですけど、
はいはいはい、
やっぱアニメの方がええなと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
そう、なんか
まあまあまあ
デザイン 的なものとか世界観的なものではやっぱり、うん、アッパリスホテルは CG の方が僕は見やすいかなと思ってるんですけどね、うん、
なるほどね。あれですね。でもはい、ロボットとか CG だったかな。
そうなの？
ロボットとか CG だった気がする。あとそれこそホテルの建物内とかは CG だったんで、うん、うまいこと CG と手書きアニメを融合させて、その、やってくる宇宙人のデザインとかも CG だった気がする、確か。うん。なんかメカデザインみたいな人がいた気がするから。
あ、そうなんですね。
うん。そう、デザインもかっこよかったんですよ。
うん。
はい、はい。
はい。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
はい。では、最後、きみこさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近、H2 を熱く語ったポッドキャストがあったと言われて、はい、某ポッドキャストを思い浮かべたら、違う方のポッドキャスト番組でした。
うん、
過去、はい、両番組とも拝聴済みでした。
はい、ありがとうございます。で、ハッシュタグで、愚者の宮殿さんと、イヤサガさんと、グダラジのハッシュタグをつけてくれてるんですけど、
はい、
他にもあったんだ。H2 の話を今してる番組、
そうなの？
2 つもあったんですか？本当ですか？
そうなの？
これなんかもしかしたら、小学館の、
はい、
小学館のサンデーが、はい、なんか僕が見たタイミングもそうだったんですけど、なんか一気見できるよみたいなタイミングだったんですよ。僕それで見始めたんで、もしかしたらそのお二方、牛車球さんと矢佐賀さんも、もしかしたらそのタイミングで見て同じようによかったって言ってたのかも。今エイジ2を読んでよかったって言ってたのかもわかんないですけど、うん、
たまたまではないんですね。じゃあ
そう、僕ね、でもね、昔の漫画って、はい、昔すぎる漫画って、
うん、
あんま読めないというか、その思い出補正で面白い、たとえ自分が昔読んでて大感動した話でも、
うんうんうん、
それってもしかして今読んだらつまんなく感じちゃうと嫌だなって思って、ただの思い出補正だったってなるのが嫌で、昔の作品って、あんまり読み返さないんですけど、
そうなんや。
H2 はね、今読んでもめちゃめちゃ面白かったから、いや、さすがだなって思いましたね。
でも漫画ってさ、その昔の漫画でも、その当時の思い出ってあるじゃないですか、記憶っていうか。
まあ、ありますね。
だからそういうのをオーバーアップして読めるから、別に古くなっても全然、なんか、楽しみ薄れるってわけではないと思うんですけどね。
そうですかね。
うん。だ今僕、昔の、北斗の拳とか、アキラ見ても全然面白いと思うし。
うん。
今見てもね。うん。
なるほどね。なるほどね。
まあ、もう一度見直したいなと思っても、漫画ないですかね、うちの家に。
そう、僕、パタリロとかを一時期ずっと集めてて、それこそ100巻近くまで集めてたんですけど。
そんなにあったんや。
うん。なんだったらもっと出てるよ。いろんなシリーズの、その時空を超えて、元のパタリロからいろいろ発生した別のパタリロシリーズがいっぱいできちゃってるんで、もうわけわかんなくなってるんですけど、舞台を日本にしたりとかいろんなパターンがあるんですけど、そのパタリロシリーズを、じゃあ、昔紙の単行本で読んでたけど、
うん、
今電子書籍でも出直してるんですよ。で、うん、あ、じゃあ、電子書籍版でも、また揃え直していけばいいかって思ったんですけど、電子書籍版のパタリロって、
うん、
収録されてるのが、順番めちゃめちゃなの。うん、昔出してたコミック版の流れで、
うん、
俺あの話が読みたいから、あの話と同じ巻を買おうと思って、試しに電子書籍版を買ったら、それには入ってないんですよ。なんかね、寄り抜きみたいになってんのよ、要は。
どういうこと？
電子書籍版って。だから、読みたい話がどこにあるのか全くわからないの。
あれって時系列に沿って展開してたじゃないですか、とりあえず。
連載と紙のコミックはそうでしたよ。
うん、そうですよね。それが、うん、なんか、あっち行ったりこっち行ったりって話がなんか
そうそうそう
してるってこと？
そう。だから、ね、電子書籍版だと、 なんかそのテーマごとに沿って、このテーマに合う話を集めましたとか、これはちょっとあの SF っぽい話ばっかりの回を集めました感ですみたいな感じでまとめてるらしいんだよ。だから僕がこれが読みたいって思った感がまあ見つからなくてですね、今探してるんですけど。
うん、俺もパタルジオの単行本持ってたけど、もう忘れましたね。うん、バンコランとパタリロが出会うし話って序盤ですよね、多分。
当たり前だろ。出会わなかったらどうすんの。
いやいや、パタリロピンでずっとやってたかな。
メインキャラだよ。
一巻でもやって、出会いましたよね。
うん、俺、フライミートゥーザムーンっていうね、人を癒せる能力を持った男の子が出てくる話で、
そんな言ってたっけ。
でパタリロがその能力を利用して金儲けをしようって考えるんだけど、なんかその能力を使うたびにその癒せる他人を癒せる男の子はどんどん衰弱していってしまって、あ、この能力この子の寿命を使っているんだって気づいたっていうところで、そのローマ法王みたいな、その国と国の戦争を今仲介していさめようとしてるみたいな立場の人が、急に重い病に倒れてしまって、この人が死んでしまったら戦争が起きて多くの人が死んでしまうって言って、バンコランがその能力をその法王のために使ってやってくれって頼みに来る話があって、でパタリロはそれを拒否するんだけど、散々自分は金儲けで使ってたくせに、いやそんなことしたらこいつが死んでしまう、ダメだダメだって言うんだけど、バンコランが一人の命とその戦争で死ぬかもしれない大勢の命を計りにかけたら、その大勢の命の方が大事だって言って、無理くりその子の能力を使わせるので、その能力のせいでそのローマ法は助かるんだけど、まあ、その子は能力を使い切ってみたいな下りで、めっちゃシリアスな展開になって、パタリロがもう超泣く話があるんです、このエピソードの最後で。でバンコランが珍しくパタリロを慰めようとするんだけど、
はい、
触るなって言ってパタリロがパーって走っていって、誰もいないところでパタリロがひっそり泣く話があって、もう大好きな話なんですけど、俺フライミートゥーザムーンね、覚えてくださいこれ。
でパタリロってアニメにもなりましたけど、
なってるよ。
いや当時僕ら子供の時やったから全然分かんなかったけど、同性愛のこと書かれてたじゃないですか。
うん、そうだよ、美しさは罪ですよ、
ね。すごい先言ってましたね、あれネタ的に。
そうそうそうです、そうです。
僕らなんか別にそれはそれでありかなっていうか、それがそういうのもあるんやなっていうか、それもそういうのも分かんなかったぐらいですかね。男同士がなんかね、うん、惚れ合ってるみたいな感じが、何のことやらよう分からなかったから、はいは
いはい、その直接的な行為みたいなのは描かないようにしてたから、うん、だからマーライヒとバンコランの絡みみたいなのもなんかあんま直接は書かないようにしてたから、まあ、大丈夫だったっていうか、うん、
はじめマライヒ見たときに女性かなと思ってたけど、全然違ってて、まあ
そうですね、
もう可愛らしい男かよっていう。
そうそう、だからその男の子、あ違うわ、男の子か、男の娘とかいて男の子みたいなのを、そんな言葉ができるはるか前からもう描いていた、うん、マヤミネオ先生っていうことですよ。
でこれさ、代表作パタリロやけど、飛んで埼玉もやってたのね。
いやそうだよ、
びっくりした。あ、そういや、飛んで埼玉はそういうキャラいたわと思って、バンコランみたいなやつ。
そうそうそうですよ。
あれそういうことか。、
まあ、バンコランみたいな、まあまあまあ、
バンコランじゃないかな。
まあまあまあまあ、うん、分からんけど、はいはい、
まだご存命でね、
うん、あ全然娘さんも漫画家なのかな、なんか今、X で僕フォローしてるけど。
ええー。う
ん、
そうですか。
うん。あ、違うわ。お孫さんか、まやみの先生だから年齢的にお孫さんかな。
うん。
その原稿がめっちゃ綺麗で美しいですってたまにアップしてくれてたりする。
懐かしい。
そう、なんかね、マヤミネオ先生といえば、その原稿が美しくて、編集の人がコピーしたやつではないかって思うぐらい、その 線とか、あとベタベタのその墨が綺麗すぎて、ムラがなくて、印刷したみたいな原稿ですってみんな思うらしいですね。
うん、いや、僕、中学の時にさ、その、うん、その同人誌作ってた時に、
はい。
で、そのメンバーの一人がさ、ものすごいパタリロ好きで、
うん。うん、
パタリロ風な漫画とかを載せてましたね。
うんうんうんうん、シュールなギャグ系、
う
ん、
そうめっちゃうまいなと思ってたんですけど、うんうん、あのパタリロのあのクックロビンオンギって知って
ます？あ、知ってるよ
あの手を前に出してさ、足を、はい、片足を上げてっていうポーズをさ、よくあのその女の子がさ、うん、あの原稿に書いてましたの、書いてます、書いてたんですよ。
うん、
でそれを載せてたから、あ、よっぽど好きやなと思って、
うん、クックロビン、クックロビン温度は未だに受け継がれてて、あの、ついこの間、うん、神田明神あるじゃないですか。
はい。
神田明神でこの間、あの、盆踊り大会みたいなのあったんだけど、そこでクックロビン温度流れてたよ。
マジですか？
はい。みんな踊ってたよ、クックロビン温度。誰が殺したっつって。
え、つかさん、クックロビン温度知ってます？知らないよな。
小学校の時になんか再放送で見た記憶がある程度、
うん、
そうなん
や。もしかしたら映像を見るとあの思い出すかもしれない。
パッパンガパンってやつよね、
うんうん、多分パタリロが動いてるとしたらもうクックロビン温度なんでパタリロとして紹介される時は大抵クックロビン温度を踊ってる。
懐かしい、はい、
そう、パタリロのね 2.5 次元舞台もちょっと見に行きたかったんだけどね。
へえ、そんなあるんや、うん、
パタリロ役の人がね、超頑張ってた。
パタリロはほら、あの三頭身ぐらいじゃないですか、確か。
まあまあまあまあまあまあ、
それ舞台言われてもやな。
でもめちゃめちゃ頑張ってたよ。
そうな
ん、役者さん、パタリロ役の、うん、あ、一生懸命あのイメージに寄せようとしてて、
うん、
多分その演じてるところを見てるうちに本当にパタリロに見えてくるんだと思うんですよ。
あ、でも背は低いんやろ。
背低い、うん、あのちゃんと低めのキャストさんを当ててたんで、
そうやな。
で見に行ったそのパタリロファンの人も面白かったって言ってたから、うん、多分ねファンが見ても面白いと思える、
はい、
作品だったんだと思いますよね。
ということでお便り以上ですかね、はい、
以上ですね、
はい、
はいはい、
グダグダゲームラジオ第433回お便り会でございました。
はい。